先月お話ししましたことをもう一度この言霊の学問を自分の中でもって検討していくという上の要点を事細かにお伝えを申し上げてお話を申し上げようと思います。先天構造として言霊が17音、その17の音のうちにはですね、5つの五音、5つの半母音、8つの辅音、2つの心音、それに32の子音と、32の子音のうちの31が子音でして、32番目のは神代文字を表します。文字化の学問、言霊運でございますので、そのこともお話しして、出揃った時にですね、以前から何回ももうお話ししていることですから、私が当然気がついてしかるべきはずだったものを私自身が見落としたの。口では皆さんに申し上げていたことなんです。この時から主体的な柳の神様が自分自身一人だけで言霊の50音の言霊の整理運用に当たるんだと、当たる研究が始まるんだとは申し上げたんです。けれどそのことがですね、1200年300年経った現在の日本人の子孫にとって、それがどういう意味であるか、どういうように取るべきであるかということのいわゆる考えが一歩足らなかったんですね。そのことはお詫び申し上げます。ここに来て私がどうしても分かんないところがあるというんで、古事記をまた元からですね、一時一時読み返してみたら、今ここに申し上げたイザナミ、イザナミの神様が協力して、今の全部で50音の子供を産んだ後で、イザナミの神様がですね、病気になって監査に賜る、主体的な赤間原の領域から客観的世界であるよもつ国へ来てしまわれるということの意味を、この勉強する人の側から見るとどういうことになるべきかということの配慮が足らなかった。ただこうすればいいと言って受け取ってしまった。これがもっと大きくですね、声を大にして本当は強調すべきことであったということに気がついたのは2月前でございます。これは私が国葬の学問を初めて出会って、先生から教わって出会ったのは37年でございますから、何年経ちますか。77年で40年になりますな。77年からだからもう5年になりますから、45年間になりますな。45年間ずっと勉強させていただいて、もう分かったつもりでいましたら、何せそこの見落としというものがはっきり分かってきましたので、そこを改めて取り上げてお話をしましょうということで、3月はその話をさせていただきます。大体お話はもう申し上げてしまったのですけれども、それと同時にですね、50の言葉のことが認識の中に入ってきましたら、じゃあ勉強する方はどういうことをすべきかということをもう一度ですね、詳しくお話を申し上げてみようと思います。イザナミのですね、主体と客体という家から言葉の学問はできてきたというお話がずっと続きまして、子音の中の一番終わりのですね、炎、ヤギハヤ炎巫女という火の神様が生んだために、イザナミの巫女がですね、ほとやかえて病気になっちゃったというとこから始まります。音が焼かなくても もう病気になることはあるんですが、大野康丸さんがそういうしゃれたダジャレでもってですね、ここのところをさっと何気なくかわされたんですよな。解約とね、気持ちの太さ、驚くべき人ですね。何しろ天皇陛下の命令で作った本なんですからね、それがね、見事やかえて闇子痩せになる、冗談もいい加減にしろって言いたいことを 抜け抜けと言って、ここは大切なんですよっていうところをうっごまかした。早く気がついちゃ困るって言ってごまかした。時が来るまでね、秘密にしときましょうって、なんたるちょっと長いかと思いますけれども、でも時が来るとちゃんと分かるようにであることも、またこれも不思議な話です。そうしますとですね、客体がなくなったんですから、主体としては自分の中の主体に問いかけるよりも他になくなる。客体が向こう行っちゃったんですから、そうしますとイザナギの神様はですね、自分の中にお十音の言霊というものを見て、それで生きた心としてをも手本として、それで五十音の意味の内容を探して歩く段階に入っていくことになります。どんなことを書いても手本はね、一つしかないんです。何千年何万年何十万年経っても手本とすべきものは一つしかないんです。それは何かといえば生きた人間の心。これは10年20年じゃなくて10万年20万年ぐらいでは人間の心はその構造と内容は変わりませんから、これに照らし合わせて考えますと、まあ、いつも同じなんだということになります。それを鏡にすればいいわけ。その鏡にして今まで教わったことを本当にものと自分の心の構造は同じになってるかな、どうなのかなということをですね、調べる段階が来たということでございます。大宣言をしたことになりますから、気がつかなかった罪が、お許しいただいたことにしちゃいますから、お力ずつとして、そうなった時はどうするか、そこでここに踏みとどまって自分の心の中に五十音を見ていって、最後に竹三日月の王の神というですね、壮大な世界中の文明を創造して基本原理としてこうやって掲げる原理をですね、自分の心の中でもって組み立てていく作業がそこで始まるわけでございます。それは3月号の一番最後の解放の一番最後にですね、古事記の文章を写し書きに載せましたから、そこまででその作業は終わりです。それについての説明はそんなに真新しいものではございます。古事記と言葉に書いてあるその大部分それが通用してないです。ですがそれが自分の心だけでやるというのが勉強するためには絶対に必要なんだということを強調することを見過ごしてしまったのが私のこれは責任でございますので、そのことを訂正しようと申し上げたわけです。そうしますとね、言霊の五十音が全部で揃った、ああそれを今度はこの自分の心の中に当てはめてって想像する、五十音で生まれ出ました五十音をですね、整理するについてどういうことを主眼として自分の心に当てはめていけばいいか。先天構造は17のこと、これは皆さんもご存知だろうと思います。その中にですね、言霊の古事記の中に書いてない言葉がで説明した項がございます。宇宙防犯という言葉で説明した言葉、アメツチの初めの時高浜原になりまする神の皆は雨のにがか主の神、次に高め結びの神、次に神結びの神、この御柱の神は一人神になりまして耳を隠したまいきっていうんで三人の最初に出てまいります。次にですね、出てくる神様が王と絵という神様でございますね。王が2つ、王と王、絵が絵と絵で、そういう神様がですね、神様だと思ったら言葉の学問はいつまでたってもお分かりいただけないのであります。この時に思考の転換をしようとします。なぜなって言ったら、雨土の初めの時高浜原になりませる神の皆は雨の皆か主の神という時に、雨土の初めの時のですね、高浜原というのは何もない正常な宇宙そのもの、ここで高浜原と申しますのは宇宙そのものでございます。これが 人間の生命の一番の拠り所でございます。これが命の初めの拠り所、空想でもいいですから、そういう宇宙があって、その宇宙の申し子が人間なんだっていうことを覚えてください。このその心がありませんとですね、次々と出てくる神様が、そんな神様が神様はって言って個別の神様として考えてしまいますと、何が何だか分かんないことになってしまいます。これが起点になって、次にないない、次にないないって言って、全ての神様がですね、みんなこの宇宙が分かれに分かれて出てきた神様なんだということをこのお知りください。こういう順序で出てまいります。こっちはですね、これは封印できて宇宙じゃございません。意というものの曲がたき、この意というものの曲がたき、意というのね、曲がたきというのがない、宇宙全体を統括する偉大なるエネルギーのもと、宇宙は防範しておるたとに、宇宙はですねどんどん広がってんだそうです。科学の目で見ると猛烈な速度で膨張してるんだそうです、宇宙は。そういうのご存知ですか。この間 あの新聞に出たんではね、1380何億光年だそうです。一番外側の星は地球から見ると、それでその地球のその星はね、猛烈な速度でこう膨張してんだそうです、宇宙は。その膨張してる宇宙、その全体、ふっけなが飛ぶような、これがね、これがですよ、あなたが生まれたどこどこですかって言ったら、これって言ったら、あなた頭どうかしたらなって言われるかもしれない。宇宙の申し子、故なくして人を殺すなんていうのはとんでもないことね。と同時に故なくして自分を殺すっていうのもとんでもないこと。とんでもないことがたくさん今起こっちゃってることは、どんなに宇宙構造のですね、しがらみにこのなんていうんですか、ストレスが起こっちゃってるかということを表します。これをこういうふうになってるのを宇宙防犯と申します。いざないの見事がこうやってウィンクしてると、パッとあとは分かります。これを宇宙防犯と申します。こうやって見たときに、あ、なんか黒いものあるなってパッと見た瞬間に、でこれは何だろうと思うと、これが私と時計に分かれます。お分かりですね。皆さん年中やってるでしょ、その作業を。綺麗な女の人ってのは自分の母ちゃんと聞いてもらいたい。でも初めから綺麗ではない。初めはただ何かがあるって、あるっていう瞬間の意識しかない。ただ慣れちゃってますから、初めから綺麗だとこう思っちゃうかもしれませんが、そうではないの。見た瞬間は時計だかなんだかわからない。その証拠にとても急いでる時、慌てて急いでる時、あそこの時計持ってきてくれてやっとって持ってったら、なんだまあその時計じゃなくて試着じゃないかっていう時もまあまあございましょう。間違っちゃって、あれは時計だって分かんなかったっていう証拠ですから、パッと一瞬見た瞬間、人間の意識っていうのはですね、全て真実を掴んではいません。あ、何かなっていうのが心の中に起こると、ふっと私とあなたと分かれる、私と物と分かれる。その時初めて、あ、時計だなって言うと同時に俺のだなと分かりでしょ。そういうように次から次へと防犯してくる。で何時かなって言うと、これが王が出てる。あ、この時間なら今度は何、あ、もうあとは1時間もすれやという、パッパッパッといわゆる宇宙がですね、なんかその点宇宙がさっぱっぱっと出てくる。その宇宙の中のどんな現象だっていうのが子音っていうわけ。 何かの現象が出てきてしまえば、これはもう現象ですよ。宇宙でも何でもあるですね。だけどその現象が出てくる前に、ハッと心の中にハッと出てくる意識のもと、これは宇宙そのもの。この宇宙が分かれるから、その人が、あ、なんだと分かってくる。これを心の中にですね、よく理解していただきたい。自分の心の本体は宇宙なんだっていう。赤ちゃんが生まれましたって、わー、かわいいって言うと、かわいいこの赤ちゃんは現象ですから、うん、単なる現象ですから、かわいいで終わっちゃうかもしれませんが、これがそうじゃなくてですね、この赤ちゃんも使命を授かってこの世の中に出てきたのかって、今に俺の対抗馬になって一票をなんて言い出すかもしれないなと、言ってですね、その人の世界を見ることができる。その人の心の宇宙を垣間見ることができるかもしれない。そういうようにですね、人間というものは一つの行動の奥に全て宇宙の防犯というものがあって、その宇宙がピカピカッと光るから、ゴロゴロとゴロッと落雷がある。昔の人はピカピカッと光ると雷が起こるという言葉で、言葉のことを説明していたのでございます。それは人間違いがございません。ただ喋ってこうやるか、ワンワンワンってやるから出てきたんではございます。宇宙というものの使命を担った人が、その宇宙の使命に沿って考えたことをもうもうもうってやるから、そこから出てくる。その沿ったものじゃないことを言い出したら、その人を違いという。いわゆる人間というものはですね、一つの言語みんな雷でございます。何一つとしてですね、あだあかんとか変なことを喋ることは本当は許されない大事なことでございます。と同時に、一つのっていう言葉の中にですね、その人の人生がこもってもおります。落語でもっとよく出てくる、っていう人いるでしょ、初めにってあれ言うまでに10年かかるそうです。一生懸命勉強して10年ですから、親玉になってくるとっていうだけで場内の半分が笑い出す。九代目團十郎は何にも言わないで、あの歌舞伎座の前でもって、ただ一人こうやって鉄線をこうやって座につけて、こうやって沈黙して、こうやって5分も10分もいたけたら、満員のですね歌舞伎座のお客が咳一つしなかったと思う。なぜだ、宇宙がやったから。名優というのは宇宙がやるからやるということを知ってる方が、名人というのは宇宙が絵を描き、宇宙が飲みを振るうから名工と言われる。何千年経っても素晴らしい作品を残すということですな。その宇宙ということをお忘れにならないで、頭までずーっと響くもんですから、これをお忘れにならないように一つなさる。宇宙防犯とも言う。あれ、何かあったな、あ、時計と、私と時計だな、それ何時かな、じゃあ次に何しようかなというだけで、宇宙はもう1、2、3、4、5の宇宙がパッパッパッと防犯したことな。宇宙が忙しくてしょうがないでしょ。65億の人がパッパッパッと喋ると、宇宙がおいこれおいこれって防犯してるんですから、大変なもんですな。それが実のこと言って人間の本体なんでございます。人間は神の子であるっていうのは、そのたまに言われる言葉でございます。これが一つ、あの宇宙防犯は卒業でございます。その次にですね、防音の段階に入ります。防音が5つございます。半防音が5つございます。 防音は死体、半防音は客体でございます。必ず死体があれば客体がございます。あるのは当たり前です。ただしこれがですね、自分というものと自分にならざるものと対立して防音半防音、防音半防音と続いて起こりますとですね、防音に対して暗防音が、この時に注意しなくちゃなりませんのは、防音の方から今何時って暗防音に問いかけ、これはよくあること。そしたらですね、暗防音っていうの方は問いかけたことにのみ答えるわけです。今何時って言ったら腹減ったねっていう答えを言ったらですね、用をなさない。まあ、3時だよとか、もうすぐご飯だよとか、もうすぐご飯だねって言えば何時だよぐらい予想はつきますけれども、どんなもんでもそう。これが人間対人間だからそう言いますけれども、あそこにある本、きれいな本だな、色の本だなって、何色っていうのってこうやって見たときに、本は嘘つかないですね。エンジだとか赤パッと返ってきます。これがその本が返事をしたこと、返ってきたものが全然違う青色だって答えることは絶対にございません。嘘をつくのは人間だ。ですがそういうようにですが、死体と客体っていうものの関係というものがそういうようにできていて、今度は向こうからこっちに質問するときは、向こうが死体でこっちが客体ですから、死体は死体で威張ってるお殿様がいますけれども、こういうのは大バカ殿様で、どんなに家臣であっても質問するときはその人が主体でこっちが客体になる。忘れにならないようにする。こんな簡単なことだから忘れないだろうと思いますと、とんでもない忘れるとこが多いんです。客体なんか構わずにベレベレベレベレベレベレベレ喋って、客体の方から質問しようとすると、こんなの構わずベレベレベレベレ喋ってる方が時のままいらっしゃる。客体無視しちゃってね、世の中さまざまですから、そういう方もいらっしゃいますけれども、しかし声をかける方が主体、それに対して答える方が客体という区別は永遠に変わらないもの。それで一般に科学と申しますものはですね、人間が主体で科学であるものは客体ということになりますな。この場合ですね、人間と物との関係は複雑な関係になってきます。自分という人間は物というものを客体としてこれを研究しようとしますとですね、ただ研究しようとしたって何も進みません。じゃあどうしたらいいんだって言うと、黒ばっかりでできるけど黒ってなんだなっていう一つの条件をつけると、向こうの黒が答えてくる。すぐには答えてくれないかもしれませんけども、科学検査した結果答えてくる。そんなの当たり前の話でいいかもしれません。しかしそういうものをですね、他のものをですね、色として選定質問しますと、色以外のものは物質が色以外のものを人間がですね捨ててしまうことも、射精と申します。現象を捨てる、射精しないと研究ができます。黒を研究しようとしたら黒以外の条件は全部捨てなくて、と同時に科学はですね、自分とは何ぞやも写経して、分かりになりますか。自分がポンという人かピンという人か、どっちだって構わない。科学はポン博士が測ったから黒だったけど、ピン博士が測ったら紫だったっていうことはあっちゃいけないこと。だから死体がどういうことかということをですね、設定してはいけないこと、写経と申します。それが証拠にです、特別なことを除いて科学というものには何々の原理というものの中に人の名前は付けません。アインシュタインの相対性原理というのは、あれはなぜアインシュタインだと付けたかというと、アインシュタインの相対性原理いまだに論争がある。本当かどうか、ほぼ真理なんだけどそうでもないと思われるところもあるというので、今でも論争がありますので、相対性原理っていうだけじゃなくてアインシュタインのとつきます。でも本当にはアインシュタインっていうのをつけないのが科学の本筋ですね。難しいことを言うようですが、それに対してですね、今度はこっちの立場、こっちの立場をで説明しますとですね、相手あんなことやったやつが憎いなと思う、 その憎いと思うということはどんなことなのかな、どうして思うのかな、なんか憎いことをやった人間そのものは殺傷します。あいつがやったから憎いんじゃなくて、誰がやってもそのものは憎い、そしたらその人物は殺傷します、捨てちゃいます。と同時に自分もそういうことを見たら憎いと思った、誰が見てたら どうなんだ、誰が見ても憎いと思うか、憎いと思うというと人間を殺傷します。現象だけを追っかける、誰がやっても主体と客体は何でも構わない、両方とも科学の立場にいれば、それも覚えておいてくださいます。そうなりますと科学の恩図という、また物質の欲望の恩図というものはですね、あとはがない、あとはっていうものはあるけどない、でこっちとこっち切っちゃいますから、八つ課の剣と、科学を勉強する研究の方法は古神道原理の学問では八つ課の剣を使う、主体が誰でも構わない、客体が誰でも構わない、そういう現象が起こった時には誰もが考えるやり方でやる、やってましょう、そうやってなかったら科学じゃない、俺の科学になっちゃうんだから。